それでは聖書箇所ですね、ヨハネの8章の12節です。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ヨハネの8章12節です。ここでイエス様はどういう人がその光というものを持てるかということを教えていますけれども、私に従う者、従うということは後についていくという意味ですね。英語だとフォローという言葉ですね。その方がなんかついていくっていう感じがするような、従うというと何かこう固いような感じがするんですけれども、後にイエス様も弟子たちに言われた言葉、私についてきなさいっていう、そういうイメージだと思います。で、私たちはあまりにもこう信仰ということをこう強調するがゆえに、あ、信じればいいんだ、信じるだけでいいんだって、イエス様はついてきなさいですから、イエス様に、私は信じるだけにします、信じるだけでここにいますっていう、イエス様ついてきなさいってイエス様が言っちゃったら良くないなって、そういう、ですから信じるという言葉には、ここでイエス様は信じるという言葉を使わないんだなというふうに思いました。ヨハネは信じるという言葉をかなり使ってますけれども、ですけれども同じ意味だと思うんですよ。ヨハネは信じるということを当然イエス様に従うということを含まれた言葉である。ただ頭の中で信じればそれでいいっていう、そういうことではないと思いますね。信じるというのは神様と私たちの関係の言葉でありますから、信用する、信頼する、従う、そういう意味があると思います。聖書の中で出てくる分かりやすいイメージとしては、くびきのイメージがありますね。私たちはくびき、私も最初分かんなかったです。くびきってなんだ、父親に聞いたのを覚えてます。父親はクリスチャンじゃなかったですけれども、まあ私より経験があるし頭がいいから聞いてみようと思って、くびきとかかせってなんだっていうふうに聞いたことありましたね。見事にすぐその場で答えられましたけれども、昔の人はそういう言葉も使ったのかなっていう、そしてイエス様が言われた有名な言葉が、こういう言葉がありましたね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。どのように休ませてくださいますか。私は心優しく減り下っているから。この言葉にはいつも驚かされると言いますか、驚かされますけれども、神様が減り下っているということですね。で、神様に作られた、似るように作られた私たち人間はどういうものかというと、高ぶってしまう、どうなってるのかなというところがありますけれども、イエス様は、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。そしてそのくびきに関しては、私のくびきは負いやすい、そして私の荷は軽いからです。このイエス様が言われた、私のくびきは負いやすく私の荷は軽いからです。で、ここから少し英語のレッスンに入りたいと思いますけれども、英語で軽いというのはライト、 そしてもう一つ英語でライトっていう言葉があるんですけれども、光、同じスペルです、同じ発音です。ですからおそらく多くの、英語を使う説教者たちはこれ使ったんじゃないかなと思いますけれどもライトでライト、イエス様は軽いって言われましたけど、私の重荷は軽い、ライトです、英語だと。そして私たちが今日学んでいるのは光の方のライトです。イエス様の後についていくというのは苦しいことではないっていうふうにイエス様は言われます。私の、くびきは追いやすいよ、あなたにぴったりのものだよ、そして、軽いライトだよっていうふうに言われます。ですからイエス様のくびきを一緒に追うということは、この世の光である、この世の光というのは別の言い方だと人の光、イエス様はその、海のあの今言葉を持ってきましたけど、またどっか行っちゃいましたけど灯台でした。灯台のようにこう海を照らしたり、サーチライトのように地面を照らしたりっていうのではなくて、私たちを照らす、そして、そのこの世の光では照らすことのできない私たちの心も、そして、も照らすものである、そういう闇を照らす、どうして闇になってしまったのかというと、やはり創世記の一番最初のところに戻らなくてはいけないと思うんですけれども、その時はもう全てが輝いてたと思います、エデンの園では。ところが人間は悪魔にそのかされて、神様に背を向けてしまった、背いてしまった、そこから闇というものが、始まったということであると思います。神様から離れている状態、それで私たちは物事がその見えなくなってしまった、あるいは歪んで見るようになったとか、悪魔の嘘に従ってしまって、自分を信じてごらん、自分の感性、そして自分がそれを、神様はいけない、そして食べたら死んでしまうよって本当に言ったのか、食べても死なないよっていう嘘をつきましたけども、それに乗ってしまった、信じてしまった、そこから暗闇というものが、この世界を追うようになったということだと思います。そして子どもたちと今日学んだように、どのように神様は私たちにその霊的な闇といいますかを照らす、私たちの心を照らす光を与えてくださるんだ、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。これはあまりはっきり見えないかもしれないですが、日本地図の上に提灯があるんですけれども、これご覧になったことある方いらっしゃいます？どこでご覧になりますか？キャロさん、そうそうそう、キャロさん定期的にアメリカに自分の選挙活動の報告を送っていましたけれども、その報告書の名前がジャパニーズランタンっていう提灯で、灯火 そのそこに下にこう入ってた御言葉がこの御言葉でした。詩編の119編105、あなたの御言葉は私の足の灯し、私の道の光です。ですから彼は日本で宣教活動をするときに、この私たち日本人のにもその光を持ってほしい、そういう願いを持って日本に来て、彼は2代目の宣教師ですから、その初代の宣教師のウィリアム・キャローさんに導かれた方がここに一人いらっしゃいます。スイ兄弟ですね。そして2代目の宣教師のスティーブ・キャローさんも立川では13年間だったと思いますけれども、一緒に宣教してくださり、私たちに御言葉を一生懸命教えてくれた宣教師ですね。つい2年ぐらい前でしたか、立川にまた持ってきてくれましたけれども、寄ってくれましたけれども、イエス様は光である。イエス様はですからこういう言い方もされました。ヨハネの、同じくヨハネの12章のところで、46節ですね。私は光として世に来ました。要はその光がないと見えない。ですから見えるように来ました。私を信じる者が、ここでは信じるという言葉が使われていますね。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることがないためです。ですから私たちはもう闇の中に慣れていますから、感じないかもしれないんですけれども、人生というのはこういうもんだ、生まれて、そしていいこともあれば悪いことがもある、そして、年を取り、体も動かなくなり、そして死んでいく、それが人生というものだ。でもそれは闇の中で見る人生であって、イエス様が来られて言われたのは、私はよみがえりです、命です、というふうに言われました。私を信じる者は死んでも生きるのです。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはない。誰も聞いたことがない言葉です。これはその私が知っている限り、釈迦という人は死について語らなかったというんですよ。ところが今仏教は何を教えているかというと、もう仏教のあだ名が葬式仏教というふうに言われているようになりましたね。ですからそれは違うんだと思います。釈迦は自分の悟りの限界を知っていたんじゃないかなというふうに思います。孔子も知ってた。孔子が明日この朝に道を聞かば、道を聞くことができるならば、真理を知ることができれば、その夕べに死んでも私は満足ですというふうに言いました。ですから釈迦も知らなかった。何度も私がお話しすることですけど、私が見た中国の歴史ドラマの中で、孔子が老子に会ったシーンがあるんですけれども、それで孔子は老子に聞くんです。老子の方が先輩でしたから、死んだら人間はどうなるんですか。孔子は知らないから聞いてるんですけれども、老子の答えはわからない。もう感動して私涙出てきましたよ、それを見てて。ああ、この二人は本当に正直な求道者だったんだ。そして知ってるところまでは知ってる。もう見事に孔子の教えというのは、今1万円札の顔になった渋沢さんが、論語と孔子、論語とそろばんということで、その孔子の教え、孔子の道徳で日本という国を守る、立て上げる。そしてその次に必要なのはこうお金の計算も必要だ。彼は得意でしたから。そして彼はその道徳観、さらに彼はヨーロッパで時間を過ごしてるんですよ。留学してました。ですから彼が一生懸命やった福祉、 の精神っていうのはどこから来てるかっていうと、論語ではなくてキリスト教なんですよ。ヨーロッパで彼は学びましたから。ですからもう少しもう一歩行ってくれれば、その前の福沢諭吉もそうでしたけれども、キリスト教にかなり影響を受けた、渋沢さんも受けているというふうに私は思っていますけれども、そして、第一ヨハネの方ですね、第一ヨハネの5章の19節では最後の言葉になりますけれども、最後に近い言葉になりますけれども、最後の方で、私たちは神からのものである、私たちは神を知ることができました、真理を知ることができました、ですけれどもこの世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。ですから私たちはそのエデンの園で私たちの先祖を騙した、惑わしたサタンの教え、その延長線上に今日の社会っていうものはあるんだということだと思います。神はいない、神はいらない、そういう考えにの上に成り立っているのがこの世界、社会でありますけれども、そしてパウロもこのように言います。第二コリントの4章の4節で、この世の神というふうにパウロを呼んでるんですよ。そういう存在がある、この世を、ヨハネはこの世を支配するもの、悪いもので、ここでパウロはこの世の神、神のようにその人々が従ってしまっている、信じてしまっている、そういう存在がある、それが悪魔であるということですよね。そして、信じない者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。4つの土地の例えの中にも、一番最初道端にこう撒かれた種、それは種というのは福音なんですけれども、福音はそれを受け入れる人がいないですから、鳥が来てそれを取ってってしまうという、そういう、そして後で弟子たちが、主よ、今の例え話、四つの土地の例え話は何なんですか、イエス様は最初は福音を受け入れようとしないなら、人が受け入れようとしていない、しないなら、悪いものがそれを持ってってしまうよ、悪魔がそれを持ってってしまうよという、そういう教えがありました。そして私たちが少し前に伝道者の書、旧約聖書の伝道者の書、ユニークな書でありますけれども、空の空、すべては空、虚しい虚しい、すべてが虚しいという言葉で始まる書でありましたけれども、結論はあなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いがない、災いの日が来ないうちに、また何の喜びがないという年月が近づく前に、日本においても他の文化でもそうだと思うんですが、神様を知らない文化において若者は何のために生きるのかということを問う。でも忙しくなっちゃうんですよ。そして忙しさが終わった時にはもう自分は老いてるわけですね。老人は何のために生きたのかということを問う。ですから聖書は創造者を覚える必要があるんだよ。それが光ですね。創造者が私たちにその人生の意味は何か、人生の目的は何か、そして人生の重要なものの意味をすべて教えてくれる。 ということですね。ですからこういうことを私たちはその時に覚えましたけれども、復習になりますが、人生から神様を取ってしまうと何になるか、空になる、虚しくなる。神様と一緒の人生というのは人生プラス神ですから、豊かな、それも永遠の命なんですよ。神様と一緒ということは、神様は永遠のお方ですから、私たちはこういうふうに言えるんですよね。私たちは信じて従う者と運命を共にする、一人一人がそうです。ですから、じゃあどういう人が永遠の命を生きることができるか、永遠の命である、永遠の命の源である、永遠の命である神様と一緒に生きるものということをですね。ですから人生からイエス様、神様を取ってしまうと闇なんですよ。生きることは生きてるんですよ。体は生きてます。そしてその体を大事にして、そして分かってる範囲でなんとか正しく、よく、一生懸命生きようとするわけなんですけれども、見えないところがある。何のためにそれをやるのかな。問題にぶつかった時に、これはどうなってるんだろう。そういう時に必要としているのが神様の光であると思います。人生にイエス様というその世、人生の光、世の光、私たちの光というふうに題名変えましたけれども、光で照らされると、私たちは、私たちの人生が永遠の命、永遠の人生になるということです。永遠に生きるためには命の光が必要である。イエス様は、私に従う者は決して闇の中を歩まない、何のために生きてるのかな、人生って何の意味があるのかな、そうではなくて、永遠の命を持つ、命の言葉を、命の光を持つというふうにイエス様は言われました。そしてクリスチャンになるというのはこういうことだというふうにパウロは教えてますけれども、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちの救いっていうのは何ですか。暗闇の中から私たちを救い出してくれた、光の中に、それが救いなんですよ。っていうふうにパウロは教えています。世の光であるイエス様の中に、そして悪魔の支配から神の支配、それを聖書では神の国とか天の国とか天国とかっていうふうに呼んでますけれども、そこに移された、そこは神様の支配、神様の愛の支配である。問題がないわけではない。だけれども私たちはその問題をどうしたらいいか、神様と一緒に対処することができる、区引きですから、一緒ですから、そういうふうに聖書は教えていると思います。ですけれどもパウロはフィリピの3章のところでは、私は涙をもってこれを言いますというふうに前置きがあって、人々がイエス様が十字架についてくださったんだけれども、私たちを救うために、永遠に生かすために死んでくださったんだけれども、それをにお構いなしにというか、それに敵対するような形で生きている、そういう人たちがいます。そういう人たちは残念ながら彼らの最後は滅びです。どうしてかっていうと、彼らが従っている神が誠の神ではないからだ。従っている誠、神が誠でない場合は、その偽物の神と運命を共にしてしまう。パウロはここでその神、 その偽物の神、こういうものでもあるよというふうに言ってます。彼らの神は彼らの欲望であり、自分たちを満たす、そういうものである。そして彼らがこれは世の中でやった、素晴らしい、みんなからも素晴らしいですね、すごいですね、成功しましたねという、その栄光まで、そんなにすごいものではないっていうもっとすごいものがあるよ、永遠に生きられる神様を知る。ですから残念なのは、パウロはここで、涙を流していると言いますけれども、彼らの思いは残念ながら地上のことだけである、目に見えるところだけである。ですけれども、クリスチャンにとっては違いますね。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ここで私が最近になって、教えられていることは、この国籍が天にあるということは、私たちは、その当時のその植民都市っていうんですかね、のイメージだというんですよ。ですから、私たちはこの地上にあってどう生きるかというのが大事なんだ。ですから私たちの、パウロが私たちに教えるイメージというのは、決して救われました、早く天国に行きたいわねではなくて、もう私たちの国籍は天国にあって、その天国の国民としてこの地上で立派に生きる、それを見て人々が、あ、天国って本当にあるのかしら、あるのかもしれない。そしてこの人たちはその天という神を知っているようだ、その神をぜひ知りたい、そういう生き方をするのが、国籍が天にあるという人たちの生き方であるということをパウロは教えているのかな、伝えているのかなというふうに思います。そしてキリストは、でその続くところもすごいんですけれども、ちょっと長かったんですけれども、やはりこれも、引用する必要があるなと思って、ハイライトもしておきましたけれども、キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって全てをお作りになった方ですから、全てを新しくお作りになることのできる方であり、そうすると私たちのために何をしてくださるか、私たちの卑しい体を、私たちの体は決して卑しいものではないですよ。iPS 細胞の山中教授がこんなすごいものを説明できない、神様がやったとしか説明できないよ、前に見たコリンさんというその DNA の研究をしている方が、DNA の研究は神様の思いにこう触れるような、もう恐れというか、そういうものだっていうふうに言ってましたけれども、ですけれども、どうして卑しいというのか、それはそれに変わるものと比べてということです。では変わるものはどういうものなんだというと、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。それがあまりにも素晴らしいから、結構すごいものなんだけれども、卑しいというふうに呼ぶことができてしまうという、そういうことだと思います。ですから私たちの素晴らしい体が与えられる、それはその時のお楽しみでありますけれども、イエス様が復活されたイエス様の体に似てるんじゃないかというふうにはよく言われますけれども、そして今朝私たちが学んでいる、その命の光で生きるということはどういうことなのかというのを、 私にとってはもう見事に表現してくれたのが、あのナルニア物語の、日本人にとってはナルニア物語が一番あの有名かなと思うんですけども、C.S. ルイスという人なんですが、この左側にあるのが C.S. ルイスの記念碑ですかね、墓地というふうにも言えると思うんですが、まあ、イギリスにおいて、一番有名な寺院というのがウェストミンスターというところでありますけれども、彼もそこに埋葬されて、彼の墓地のこの C.S. ルイス、いつ生まれて、いつ、死んだかということも書かれてますけれども、この C.S. ルイスはクリスチャンたちがこう考えて、そして、活躍したのが1900年代ですから、20世紀の最高の一人クリスチャン作家を選ぶとしたら誰か、この人が選ばれてるんですよ。そしてで、あの何人物語だけではなくて、その多くの学者たちを、彼もケンブリッジで教えてましたから、学者たちをに影響をして、そういう学者たちを導いたっていう人でもありますね。あのコリンさんっていう名前、あの山中教授と一緒に科学者でありますけれども、彼も C.S. ルイスに導かれたっていう、影響を受けたっていうふうに言ってましたので、そしてこれはあのデロさんが私にこう書いて送ってくれたのを読んだときに、ああというふうに思いましたけれども、それはこの私たちが読もうとしている言葉は、この C.S. ルイスの周りにこう字が書いてありますけど、細かい字で読めない字でありますけれども、それがこれです。私が、C.S. ルイスも長い間クリスチャンではなかったんですよ。彼に影響を与えた人もいます。もう一人の、あの作家がいますけれども、そしてクリスチャンになった時に彼が言った言葉がこういう言葉でした。私がキリスト教を信じるのは太陽が昇ったことを信じるのに似ている。それは太陽が見えるからではなくて、その太陽の光で全てのものが見えるからだ。で、この彼は英語でこれを書いてますから、サン、太陽がサンですよね。そしてイエス様はサン・オブ・ガード、神の御子、御子もサンなんですよ。 U と O の違いですけれども、そうすると、C.S. ルイスがここでイメージ的に言ってるのは、サンが昇って太陽が昇ったっていうのと、イエス様が死の中から復活されたっていうのとを重ねてるんですよ。同じ3ですから、3が昇った。それでそれだけじゃないよ、確かにイエス様は復活された、確かに太陽は昇った、だけれども日本人の場合それでこう拝んじゃいますけれども、 C.S. ルイスが言うのはそうではなくて、その光で全てが見えるでしょ、暗闇が太陽の光で見えるようになったでしょ。私たちのキリスト教の信仰というのはそういうものなのです。そういう本質的にそういうものですから、光なんですよ。ですから私たちは復活の光で死を見ることができるんです。ですから死は怖くないんですよ。ちょっと長くなるかもしれないですけど、私が孫の春也が、時々遊びに来て、そして桜も来るんですが、そうするとどこで寝るかっていうと、私と3人で一緒に寝るんですよ。なかなか寝ないです。真っ暗にするんですけれども、真っ暗にするけど寝ない。それで春也は慣れてないところですから、私たちのそのベッドの後ろというのは障子なんですよ。ハリアの家にはおそらく障子っていうのはないと思うんです。それで真っ暗にした中でハリアは何をしたかというと、障子の中に手を突っ込んじゃうんですよ、ブスって。 そうすると針はどうなったか分かんないですから、こっちの手で自分を支えようとしますよね。そう、もう一つのところに入って無数なんですよ。それで、あ、やっちまったと思って、あ、年に1回、のりくんはきれいに変えてくれるんですけれども、それで思ったのは、あ、死というものはある意味では、そのイエス様が死んでも生きる、死と、私たちの死と永遠の命、もう永遠の命は持ってるということですから、第一ヨハネの先ほど読んだ箇所のその続きのところで、ヨハネが、私がこの手紙を書いているのは、信じているあなた方が永遠の命を持っているということをよく分からせるために書いたのですって書いたんですから。そうすると私たちの命と死っていうのはつながってるんですよ。ですから死、永遠の命、もう永遠の命持ってますから、死中で障子のみたいなものがふっとこう私たちがいける、そういうイメージかなっていう。でそれと重なる言葉、言葉で私が聞いたのは、あの鈴木満さんっていう沼津教会の代表役員の方、サンバガラスっていう、サンバガラスじゃ、3人の鈴木という方が、あのウィリアム・キャローさんの時に立川、そして小金井にいらっしゃったんですけれども、鈴木さん、そのうちの一人、一番分かったのは鈴木さんだそうです。そして鈴木満さんという方もいたんですけれども、その満さんの葬儀の時でした。娘さんがいたんですよ。私はあの元巣のキャンプではこんなちっちゃい子だったのを覚えて、娘さんだったのを覚えてるんですけれども、立派なお母さんにも成長されて、そしてそこにいらっしゃったもんですから、なんて言おうか、なんて励ますことは、慰めることができるのかと考えながら彼女に近づいていったんですけれども、彼女の方から言ってくれた言葉が、この、死に関して、父親の死に関してですけれども、一番びっくりしているのは本人だと思いますというふうに言ったんですよ。あ、そう、おそらくそうじゃないかなというふうに私は思いました。笑うことは当然できないですけども、なんて素晴らしいことをこの娘さんが言ってくれたんだろうと。クリスチャンにとって死というのはそういうものかなというふうに、あのハリアのブスッとこう重なったんですよ。私たちにとって死、命というの、永遠の命は続いている。そして鈴木満さんはそれを通り過ぎたわけですけれども、本人が一番びっくりしたんじゃないかっていうふうに言われてました。ですからクリスチャンにとって、復活、イエス様の復活、十字架と復活の光で死を照らすならば、そういうことなんですよ。恐れるものではない。ですから復活の書と言われる第一コリントの15章のところで、パウロは死に対してこう、なんていうか、挑戦するというか、死よ、お前のトゲはどこにあるんだって、もう取られちゃっただろうって、トゲがないお前はちっとも怖くないよっていう、そういうところが第一コリントの15章、復活の書にありますけれども、章にありますけれども、ちょっと脇道にずれましたが、イエス様が言われたのは、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。それと同じように、人は太陽の光だけで生きるのではなく、神の口から出る命の言葉、命の光によって生きるんだ。で、私たちがよく歌う、賛美歌に、聖歌の500番、御言葉なる光のうち、主と共に歩めばっていう、もうそれは私たちが今朝学んでいる聖書の箇所そのものだと思います。御言葉なる光のうち、主と一緒に歩めば、それがイエス様の首輝を追ってイエス様と一緒に歩む、そういうイメージだと思います。太陽の光では決して見えないものを、世の光であるイエス様は私たちに見せてくれる、私たちの内側も見せてくれる、 そして私たちはですから命の光によって生きる、永遠に生きます。そしてその光の中で成長するということです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、これは第一ヨハネの一章のところなんですけれども、ここでも光というイメージが出てきます。クリスチャン生活は光の中で生きる生活なんだということで、ですから神との交わりはその光の中で、私たちは神と結ばれ神と共に生きますということをですね、神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、救われたからもう大丈夫、何をしてもいいということではないよ。私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。もし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。光の中で生きる私たちは自分たちの失敗過ちっていうのも見えるんですよ、光ですから。その時に神様に、神様ごめんなさい、また失敗してしまいましたっていうことを、光の中っていうのはそういう中だと思うんです。その時に神様は全ての罪をお許しになる。ですから許されながら生きる、それがクリスチャン生活である。ですから裁きは恐れないという、そういうクリスチャン生活であると思います。そしてその光、昔の光というのは、おそらく光の源となるのは火であったと思うんですけれども、ペテロはその火というのを聖霊の火という、私たちを成長させる火なんだ、清める火なんだ、あなた方の信仰の試練は火で聖霊されつつなお朽ちていく金よりもたっというですよ、という、そういうイメージがありますね。ですから私たちは今光の中で生きる、そして暑いと火を感じる時もあるけれども、それは私たちを清めている時ですよというふうにもペテロは言っています。そしてその光を受けた私たちの責任として、パウロがピリピの第2のところで教えることは、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代の中にあって、この暗闇の中にあって傷のない神の子供となり、そしてどうしたらいいかっていうのはここに書いてありますね。命の言葉をしっかり握って、それが光ですから、命の言葉をしっかり握って、その暗闇の中にいる人々と私たちは毎日生活をしているわけですけれども、彼らの中で世の光として輝きなさいということです。機会があればその光でちょっとこう照らしてみせるというか、私はこう思いますという時があるかもしれないです。辛いですね、大丈夫ですかっていう励ます、助けることによって少しだけ光が私たちのところから届くところがあるかもしれないです。ありがとうということで、あなた方はどうして、あなたはどうしてそういうふうにこう考えるんですか、もっと知りたいですっていう、そう伝道のチャンスというか、そういうところが与えられるかもしれないですね。そしてパウロが言うには、あなた方が、世にあって世の光として輝くこと、それが、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。ですからパウロは、信じました、救われました、よかった、それで私は満足してます、私の働きは無駄でなかったと思いますとは言わないんですよ。私たちが、その光を受けた私たちが、その暗闇の社会の中で、光の中で命の言葉をしっかり握って、世の光として輝くこと、そうなっていれば、そのように私たちが健全に 生きて成長しているならば、成長し続けているならば、そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなかったこと、苦労が無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができる。ですから成長なんですよ。救いは救いで終わらないんですよ。始まるんです。そして成長し続ける、それが救いです。最後に、ですから私たちは世の光であるイエス様の光というのはどういう、神様の愛の光です。ですからその愛にどっぷりこう浸かる、愛の日光浴なんていいんじゃないですか。あ、焼けちゃったなんて、焼けてみたいなんですけれども、それいいと思いますよ。愛、そしてまあ真理の日光浴もあるのかもしれないですけど、真理、これが正しい見方です、考え方です、生き方です。どんな小さな問題でもイエス様の光で照らしてみれば、あ、そうだったっていう。そして、御言葉の光の中で、ですから全てをイエス様の光に照らして、イエス様と一緒に、ですからやっぱり結論はイエス様と一緒にっていうところなんですよ。今日の結論もですね、いつでもどこでも首引き、一緒に首引きを追ってくださるイエス様と一緒に行きましょうというところです。お祈りします。愛する父なる神様、イエス様は、私は世の光、人の光、そして私たち一人一人の光、イエス様はあなたの光だよというふうに、そして一緒にその光で照らしながら、照らされながら一緒に生きようねというふうに私たちを招いてくださっています。どうぞ私たちがこの光の中で命の言葉をしっかり握って生きることができますように、私たちの周りを見るときに本当にこの世界、社会というものは闇に包まれています。闇の中で苦しんでいます。あなたも一緒に苦しみ、聖書は埋めてくださっているという言葉もあります。どうぞ私たちを憐れんでくださり、あなたが私たちに与えてくださった、それぞれに与えてくださった恵みの力、できることをあなたの御業のために、あなたの栄光のために用いることができますように、またどうぞ世界のそれぞれの国々のリーダーたちの上にもあなたの憐れみと導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。